じゃあ、開けるかける
まだ入ってらっしゃる方もいると思うんですが、まだそっちセットアップされてできてないです。
あ、ダメです、ダメなん
ですね。本日は美術解剖学の授業に内藤玲さんをお招きいたしました。内藤さんについて改めてご紹介するまでもないと思いますが、今ギャラリー小柳っていう、銀座一丁目のギャラリーで個展をやられておりまして、深澤さんはどこにいらっしゃいますか。あれ、深澤さんちょっとご説明いただけませんか。あの日程とか、いいじゃないですか、まあ、ちょっとあのギャラリー小柳の深澤さんがいらしているので、ちょっとその個展いつまでやってるとかご紹介いただきますのでお願いいたします。皆さんぜひあのまだ行ってらっしゃらない方はこの授業をきっかけに、見に行かれてください。じゃあお願いいたします。
こんにちは、ギャラリー小柳の深澤と申します。
定休日とかは
日月祝日お休みになります。
時間は、
11時、7時です。
ありがとう。ゴールデンウィークの間は普通に、
カレンダー通りのお休みとなりますので大変恐縮なんですが、はい、ご注意くださいまで。
あ、ということで、ということで、あの、で、内藤さんは実はこういう大学とかでレクチャーされるのは初めてだそうなんです。ですから今日は非常に記念すべき日というか、非常に貴重な機会なんですが、あの、内藤さんはなんかあの、なんかシャイな方でして、あの、話すきっかけがひょっとしたらつかめないかもしれないとかおっしゃるんですよね。ですから、あの、もし、あの、要するに最初ちょっとオーディエンスの方からいろいろご質問とかがあるといいんですけども、ということで、あの、内藤さんご紹介いたします。あの、内藤玲さんです。拍手でお願いします。
分かった分かった、いや、この辺で座ってます、大丈夫、はい、
なんかつついてもらえればそれなりに喋り出します。
じゃあそのさっき話したいことはたくさん話しちゃったんですけど
授業になんねえな。
じゃあもう一度ちょっとさっきも言葉よくできなかったことをもう一回言いますと、そのさっき見てきたばっかりなんですね。あのギャラリー行ってきて、
みんな聞こえますか。じゃあさ、お前さ、その夏さんとこ行ってマイク取って
ちゃんと
絵描いて。それ使えない。それ使えない。あのあれがまだチャンネル合わなくて。
じゃあ近くで。はい。
はじめまして。
お前すごいな。さらしも
ちょっと話したの覚えてる。あの聖なる感じがしたっていう。内藤さんの作品を見て、あ、これは聖なる感じがするなと思って、その聖なるって言っても、いわゆる聖なるっていうその教会や神社とか。そういったお墓とかそういうもんじゃなくて、もうちょっと普段の日常の経験やなんか感情ない思いないから出発して、 そういうのがベースにあってバッて広がってる空間な気がしたんですよね。でその空間の性質としてなんか非常に祝福されるたようなものがあって、かといってそれはすごい特別な感じもしないんですよね。ああいう形で見るのはちょっと特別だっていうのはあるんですけど、特殊じゃないんですか、なんか、なんて言いますかね。そういう印象を持って、だから質問ってわけじゃないんですよ。そう言われて、ちょっとそれは違うなとか思いますね。
なんか、あ、かおちゃん、なんか今のお手伝いで
続けて見た人って感
じ。あ、そうですね。じゃあ
何かを見たら人、
何かを、何か内藤さんに言いたいっていう人作品を見ていますか。じゃあ上田君。
どうもこんにちは。
こんにちはって
僕の名前で。そうですね。内藤さんの作品を拝見して、まあ、先週先々週の小木先生の授業の時に石器っていうようなフレーズをおっしゃってて、そのただのインスタレーションっていうフレーズじゃ収まらない何かそういうものがあるだろうっていう話があったですね。で、まあ、僕らその何ですか、美術もここら辺みんな結構作家活動やってて、で一番その作品形態、よくいろんな展覧会に出す時でも作品の形態とかなんかっていうプレゼンテーションする時にインスタレーションっていうような語り口をしなきゃいけないようなことっていうのはすごい多い。設置スターダーにその、まあ、全部そのキャプションを横に置いてみるとか置くとか置かないとかもう全部そのひっくるめて、それでもインスタレーションって書いて一応出してやったりすると、まあ、文脈的に美術のインスタレーションっていうこととして受け取られることっていうのが、まあ、簡単な説明としてあるとは思うんですけど、今日それだけで収まらないなんか感じっていうのを見せたい場合っていう時に、その作品がやっぱもう嘘つけないと言い訳できないことっていうのはすごい状況としてあらわになってくる場合に、あえてそのインスタレーションというような書き方をすることで、まあ、なんとか見てもらえる状態に持ってこれることっていうことと、ちょっとマイクですかねで、それと作品そのものと向かい合える場を設定することっていうのが必ずしも見せる現場として一致するかどうかっていうのはこう分からないなって思うんですが、内藤さんなんかそのギャラリー、例えばギャラリー小柳だったら小柳に行ってこう小柳に行ってみてっていうその入ってからの印象と、ただギャラリーっていうところに行ってみたっていう経験とはまた別かもしれなくて、で設置されてるなんかインスタレーションとしてインスタレーションって言うんですか、僕が入ってみるやつ、入ってみるってこういうようなのはちょっと一度も入ったことがないんでちょっとわからないんですが、そういうことのいらない方っていうか、そういうような外枠、そのさっきちょっとお話ししたときに靴を脱いで入ってもらうっていうようなことがあったときに、その靴を脱いで入ってもらうっていうことをどっからがその内藤さんにとってのその範疇かっていうのはすごく僕の興味があったところなんですが、自分の作品を見てもらうための設定、はい、っていうのはさっきちょっとお話ししたときにもちょっと思ったところだったんですが、そう
インスタレーションっていう言葉は、まあ、仮に使われている言葉であるというぐらいにしかもう捉えてないですね。
空間についての作品だというふうには思います。それはもし平面作品だとか単体の彫刻であってもある意味では空間についての作品というか、切り離し空間や時間と切り離してものがありえないというか、空間とものとどちらが先かとか考え出すと大変なことになってしまうんだけど、全てがものと空間とそこにいるまずは私という人が、なんていうのかな、同時に、同じ力で同じ理由でそこにあるというか、ようなこととして空間や物や人を捉えているところはあるかもしれないですね。喋ってる途中でなんかその流れでなんか話がある人はどんどん喋ってくださいね。
なんか自分が作っていくうちでどんどん一人になっていって、個人的なことだからすごい一人になっていって、でそれが普遍的なものから離れていってしまうって感じていって、それが不安になる。でも不安になる時が実は自分にとってってかいい作品ができている時なのかもしれないっていう話をさっき僕らちょっと個人的に聞いちゃったんですけど、その話はすごい、あ、すごい素敵だなって思ったんで、なんかそういうのもうしゃ僕ら聞いちゃったなっていうのがあるんですけど、そういう話とかもっと内藤さんの話を聞きたいなと思っていて、僕は。
どこから話したらいいんだろう。確かさっき話したきっかけはまずは自分から自分のために作るかどうかっていう、主体から入るかみたいな話だったと思うんだけども、それで確か私はどうしているかという話しかまずはできないので、私はどう、お前はどうなのかということを言えば、作品を作ることとその作品、現れてくる作品そのものというのは、私は自分のああいう作品がを見ないと生きてやってられないという、やってられないというのがあって、それ迫られた思いがあって作っています。だから まずは自分に切実に必要なものです。それを多分本当は出来上がって見て、この世にこういうものがあるというものを見ることが多分一番大切なんだけども、実際は作ったものは自分から離れていくわけですよね。解体したりコレクションされたり人に渡っていって、実際には最終的に残るのは作っていた時間が与えられていたというそのことだけになっていくなって最近もっとつくづく思うんですけれども、でもその作る時間を与えられているというその時間がなかったら、要するに私は自分を支えることができない。それでそういうよく私が作り出した頃もなんていうのかな、まず一見私の作品と社会と何にもつながりがない、テーマが具体的にそういうものではないがために、社会とのつながりがなくて非常に少女的であるとか、なんかまあ少女の趣味の延長のようであるとか、こう若い頃は超少女とかっていうことが言われたり、若い女の作家が 一斉にバーッと出た時期だったこともあって、そういうふうに捉えられたりとかしたけれども、あの私の場合はそういう個人の切実な、それはだから私の場合はたまたま作ることができた、できたからアートを通してそういう切実なものとの接触を持てているわけだけども、アートである必要は多分なかったと思いますね。必ずしも人によってそれは様々で、もっと家族を持つことだったり別の仕事だったりいろいろなことがあると思うけど、その非常に個人的なにものを作っているということが良くないふうにとらわれるということが一般的にあって、けれどもとりあえず私を通してしか世界を見ることは私はできないので、その切実にそういう何かを求めている私も人間のうちの一人ですから、私以外の人とそうかけ離れたものでもなくて、人間の人であるものの一人に過ぎないわけで、その私があるものを何かを切実に求めていると、そしてその私、この私が感じるその非常に他の人と比較もできなければ本当には伝えることもできない、その非常に微細な感覚を頼りにして、それを信じることで自分の作品を作っていき、でその微細になっていって、感覚が微細になって鋭くなればなるほど、これは私にしかわからない感覚なのではないかっていうふうにどんどんなっていくわけなんです。私にしか何も、こんなちっちゃなことに何かを感じるのは私ぐらいしかいないんじゃないか、だからあるようなないような感覚というところまで行ってしまうので、そうすればするほど、要するに個人を突き詰めれば突き詰めるほど人と離れていっているという不安が非常に大きくなってくるわけです。最大公約数的な感覚から離れていくわけだから仕方がないんだけども、でもそれをそれでも自分が大勢の中の人のうちの一人であるっていう、この私かっていうのではないもう一人の人である私っていうのを信じることができたら、そのどんなに不安でもその非常にどんどん微細になって、どんどん鋭く 点であって点からも消えるようなちっちゃなあるようなないような感覚を信じていくと、多分その先に普遍というのがあるというのは実感してますね。だからその過程は非常に怖いけれども、そこを通過しないと多分私はその本当にスタートが個人、私が私を支えるものであったとしても、でも同時に作家活動を続けていく中でいろんな意識が芽生えてきて、人である自分は自分が支えたいように、人である自分で以外の人も少しでもいいから、本当にそう思ってるかどうかわからないんですけど、力づけられたらいいっていうのはどこかでは多分嘘じゃなくて思ってはいるとは思います。じゃなかったら、あの展覧会っていうのは共有する場所だと思ってるんですけど、自分の部屋から出さなかったら誰にもそういうものがあるということがわからないから、だから部屋から出してどこかに自分の知らない人が見ることができる場所に持っていくわけだけども、なんか、まあ、そんな話だったかな、さっきなんか他にも言ってたっけ。
船送りっていうので、なんか送る、あ なたっていう相手がなんか いるのかしらっていうのは思っていて、そこら辺ってなんかすごい個人的なことなのか、それをでもこうあるギャラリーっていうところに追い出していくって、だからそのあなたっていうのも本当にすごく個人的な対象者というか、そういうのって
本当私のその 船送り、今回ギャラリー小柳で展示してて、この夏に京都で実際にその船送りの行為をあの何かでやろうと思ってるんですけど、その作品やあと死者のための枕というのも97年から作ってるんですが、あともう一つ今展示してる地上はどんなところだったかという小さい紙の作品があって、それも死者に関わるものですけども、私が死者というふうに思う場合は、思う時の死者というのは特定の人ではないです。むしろその特定の人をイメージできない私が、そのどこその無名の死者を思うことができるかってことを自分に問いかけるようなものかもしれない。
それ、うん、自分の死とかそういうことではなく、ではない、
うん、自分もいずれそちら側のものになるけども、今生きている側にいる私が特定の誰のためではない死者のために何かができるかということの方が気になるな。
それは本当に個人的な物語とか体験とかとは関係なく、
全然関係ない。それはさっき言った私が私を支え、私のまずは私のためにスタートするって言ったのは、そういうモチベーションを持てるかっていうことを持てるか、例えば持てた時に無名の死者のことに、無名の死者に対して強い思いが持てる、なんか行動が取れるということができるということは私を支えることになるわけですよね。
それどういう時というか場所にの時に生まれてきた感覚なんですか？
一番最初のきっかけは私は97年のフランクフルトの修道院の作品を作るまでは、まず地上に私はいるのかというような、多分本当に私という、でもその時の私っていうのはある時期から私っていうか個人はいるのかっていうような意味での私っていう風になる、地上に私は存在している、それ自体が祝福であるのかっていうような、個人個っていうものについて考えていたのは、フランクフルトの修道院の97年の作品を作った時に初めて、そのいわゆるあの場所がそう歴史を、それまでは場所が歴史を持っているようなところではないあのスペースが多かったんですけども、修道院にはもちろん歴史があり、あの展示することになった部屋に大きな壁画があって、そのカルメル会修道会という修道院の歴史が書かれていたわけですが、下見に行ったりいろいろ資料を読んでいるうちに、そこの中、そこになかなかいい絵だったんだけど304人の人が描かれてたんですね。修道僧とそれ迫害する教徒だとか聖書の中の物語が描かれてて、奇跡の物語が描かれてて、であこの人たちは死者だっていうふうにその時思った。物語の中だけど私にとってはやっぱり人を代表する人々であって、それで数えて304人いる、その時に一人ずつに死者のための枕を作ろうというふうに思ったんですね。で修道院という場所もその過去にその宗教の場としてたくさんの人が暮らして出入りをして、私が展示した時期はそうたまに起点なんかに使ったり壁画を公開しているので、まあ、一般の人が訪れたりする場所になってるんだけど、これからもそう人が訪れてくる場なわけですね。もっと広げると地上にかつて人がいて、その人たちはいなくなり、私がたまたま今バンバン回ってきていて、生きていて、私が 過ぎていけば次の人たちがここにいるっていう、複数の時間の中で自分っていうものを感じることがその時できて、要するに私はいるのかっていうのがそれまでの問題だったとしたら、私以外の人がいないのではなくているんだという当たり前のことなんですけど、この感じが人に伝わるかどうかわからないけれども当たり前すぎて、いないのではなくているということがものすごい驚きだったんですよね。今現在にも過去にもこれからも、要するに私以外の人がいないのではいるという、そういう誰というのではない他者というか、他者の中でもその死者というふうな出会いがその時にあった。その後直島で家プロジェクトというプロジェクトをやってて、それの3軒目で民家に作品作らないかっていうことを言われた時に、まあ、本当こういうので偶然に、まあ、出会いが本当必然的にこう訪れるわけだけど、民家築150年から200年ぐらいの民家の廃墟になってたんですけど、そこが準備されて見に行って、そこもやっぱりだから150年代200年の間何人かの人が暮らして、こう何代かの人が暮らして、その時期時期で生きてた近所の人が訪ねてきたりしながら、その時廃墟になり、それで私が美術作品を作ることによって今また違う形で人が訪れているわけなんですが、あのフランクフルトの経験、大きな体験の流れの中にあったから、やはり引き続きその私以外の人がいるという驚きと、そのそれまでの子っていうかな、私がいるというそこだけを純粋に取り出して地上にいることは祝福であるかどうかっていうことをずっと思っていたのが、それはまあ今も変わりはないんですが、そこにもう一つ入ってきたのが、私だけで多分地上というのは感じられないっていうことだったのかもしれないけど、私がいる地上にいることが祝福であるかということよりも、幸福であるかということよりも、私以外の人がいるという、その人たちが幸福であることは幸福であるというふうに移行してきているような感じがある。他者のもう一つ外に出て行こうとしてるんじゃないでしょうか。だから私がいる、他者がいる、その外側から他者の中にいる私を見るみたいな感じに移行してる。
誰かいない？沈黙を破っただけです、ね、もし学生の方で聞きたい方がいたらそちらを優先しますが、 よろしいですか。で、ただあのつなぎの質問です。あの、以前、教育テレビの、美と生きるからが出られた時に、あの、聞いた話なんですが、それを見たあの内藤さんのお母さんが、もううちの娘はなんか草間弥生みたいになってもいいやって言ったって聞いたんですけど、その草間弥生みたいってどんな感じなんでしょうか？
そのテレビでそう言ったかどうか覚えてないんですけど、草間さんの存在はうっすら知っているので、テレビなので、あの草間さんがいるから私も大丈夫だというふうにはよく言います生きていけると言いますが、そういうことだったかなでもうちの母親はあの見るのは恐ろしいと言ってまだ見に行ってませんね、近いのに。
グラグラ。あ、じゃあ次も。
じゃあこっち先黒いな。
マイク係だ。はい、横
系です。あ、あ、あ、あ、私も以前テレビで内藤さんが紙をどなたかお世話になった人に紙を渡しして、でそれを3枚ぐらい一堂に集めて重ね合わせ、3枚ぐらい重ね合わせるっていう出来事をテレビで拝見したことがあるんですが、まあ、それについてもうちょっとお話を伺いたいのと、今回も紙が展示でギャラリーで紙が重ね、先にもすでに重ねられてあって、それを自由に取っていくっていう、今度はなんか同じこう重ねるってことでもなんか行為が、以前の時は集まった時に重ねるっていう行為があったと思うんですが、今回は重ね合ったものがこう散るというか、その辺について何かお話しいただければと思って思います。
あの作品は一番最初は石で作ったんですね。大理石でレンズ上から見ると直径が78ミリぐらいで、横から見るとレンズのような形をしていて、その直島にあるこのことという作品の中にもそれは一つ入っているんですけど、あの大きさというのは仮に新生児が生まれてきて立ったとした場合、足を揃えた時に必要なこう最小限のスペースなんですね。で、たったこれだけで、それで今もっと足大きくなってるけど、立った時に必要なスペース大きくなってるけど、まあ、これがまあ成長してきてだというふうに私は思っていて、いやあと生まれるというのがなんとなくこう地上に着地するという映像がどうしても浮かんできて、自分の中でそれで実際は立たないけれども最初に必要なスペースというふうに考えたんですけど、それで今も大きくなったけれどもずっとこの大きさは実は持っていて、これを失うとき、手放すときっていうのは、まあ、死ぬときであると、これたったこれだけを失わない努力が生きていることであるなというふうに思って、で本当たったこれだけが必要なほど、たったこれだけを手放してはいけないほど人は孤独なんだっていうふうにも思って、で同時にたったここから全ての幸福も生まれてくるというふうに思って、まあ、そういうようなことを確か思って作ったんですけど、その後その同じ大きさでその重ね合わせた紙の作品を作って、その後今画廊に置いてあるもっと薄い紙で、紙の裏側に言葉が印刷してあるんですが、裏側に印刷してあるから紙を通して字を読む、その紙の薄い厚みを通して幕の向こうにから声が聞こえてくるかのようにちっちゃい言葉が書いてあって、赤なんですけど字の色、赤は私のドローイングの赤色でずっと描いていて、私にとってはこう基本の色であり光の色であって、その薄い紙の向こう側から多分人がなかなかどうしても言えない言葉が書いてあるんです。それはその生まれてくる時に社会とか親っていうのは何かになるように、まあ、生きていくことはまあ何かになることだというふうに願うものなんだけど、本当は何かになるのではなくて、まあ、何としたら自分になっていくのかもしれないけど、何かになるよりも私は次の瞬間の呼び声が聞こえる魂を持って、その呼び声聞こえなかったらしょうがないので、 次の瞬間が呼んでいる、刻々とおいでおいでって呼んでいる、その呼び声が聞こえる魂を持って本当に刻々と現れてる生でありたい、生きるという生でありたいというふうに自分は思っていて、要するに見せかけじゃない生を生きたいというふうに思っているんですね。それでその人が言えない言葉っていうのは言ってあげたらいいけど、なかなか言えない言葉は何にもならなくていいよおいでっていう言葉、それがその紙の向こうに書いてある、そんなようなものなんですよ。
池上隆さんお願いします。
コンテクストをつかめてないんですけど、僕あのガブレル・オルドコさんっていう方ご存知ですか？あのガブレル・オルドコっていう人が作ってるあの手の形を残していく作品があるんですけども、あれとその同じようなものをよく感じるんですけども、もしもそれについて何かあったらちょっとお聞きしたいなと思います。あ、つまり
だからどこだっけ、どこブラチェメキシコか、
そうですそうです。だからなんかそのある自然現象としてあるんだけども、そこになんかその少しずつその自分の手でパートベースを入れることによってその作品を させるという方法がいろいろ取られると思うんですが、そのどの程度その関与すればいいかっていうのはアーティストによって結構違うんですよね。つまり全然触らなくてもその作品する場合 と自分がコントリビュートすることの多さを増やすことによって作品になっていく場合があるんですが、
観客がですか、作家が、
作家がです。でその場合そのそのからその器用の多さを見せるのか、その後の効果を見せるのかっていうのはその違うと思うんですが、
作品によりますよね。
ただそのあるクラスとしてその何ていうんですか、例えば金属をこうぐちゃって手で潰すとその後に自分の手の形が残るんだけども、そういうようにそのなんか触ったってことを見せることによって作品する場合っていう人たちってのは結構いるんですが、ただその後消して作品にする場合っていうのが人がいて、内藤さんの場合はその
そうです、私は自分の発注というよりはできる限り
消される方、
自分の手で作ることには続けたいと思って、作ることはなくしたくないと思って、あと人間の手が作ることも信じたいということがある一方であるけれども、人間だから人である私はのやる行為は信じたいけれども、信じたいというかそこに表したいけれども、このナイトレイって私は消したいんですね、その時に。だからそういう個人は消したいですね。
だからまだそれなんか昔僕はちょっと言って、そのなんか無意味の意味性っていうことを言ったんですけども、つまりその自分がやったことは消したいんだけども、その何かその、意図的なものは加わったんだけども、作者性は消すんだけども、そのだから自分っていうことは消すんだけども、なんかその、自然現象ではないっていうか、その辺の境っていうのをどういうふうに考えてるのかな。
自然現象
だから物を例えば、ボールを2つ置いたとしても、
置いたその位置を決めたり、だいたい置くってことを決めたり、なぜボールかって決めるのは作家です
よね。でもまあそれはその北井さんはどの程度そのことを認識できるかってことに関わってるわけですよね。だから多くの場合その、まあつまりその対抗性としては偶然置かれたのか、それすると割と特性があるのかということから始まって、どんどん高いところに登っていくと てもうちょっとそうじゃなくて、どうするであるような、
ものをどこまでこう例えば一つのもの例えば紙切れでも何でも物が物質がそこにあってそこにどこまで手を加えるかだとか何を選ぶか どの程度どこまで手を自分の人間の手をの力を加えるか要するに何か変形するってことですよね形なり意味がを変えるかとか それを例えば一体どういう場所にどのようにその空間の中のどの位置に置くかとかそれはそれのどこかだけを取って語れることじゃなくて多分一つの作品が生まれてくるときにほぼ本当は同時に全部背負ってというか全部を持って生まれてくるものじゃないかと私は思いますけど。
いや、世の中で遅れ出しちゃうからね。いつまでも横についていられないじゃないですか。そのことの不安ってのはまあ芸術家
で。もちろんありますね。それはもう悲しいけど、自分がそういうことも含めて物質が変色してたりしたり。私の手を離れたところで全く違う意味を持つかのように展示によってねその作品の意味が全然もしかしたら逆のものに見えるようなちょっとした違いで展示の違いで起きたりすることもあるわけでもうそういうのも全部含めてなんていうの自分がコントロールできることには限界があるというふうに
そうなんですけども、そのオープンネスも込めて作品を作る場合と、できるだけその3種がね、どこへ持っていっても普遍的にあり得るように構成する場合と、できるだけその場に応じて変わるように作る場合と違うじゃないですか。
その選択も作品の方が決めることなんですよ。作品がどうあるべきか、ずっと変化していくことを求めているか、どこに行っても同じもので、どんな部屋でどんな光の中でも同じに見えるものでありたいと思っているのかはその作品が多分求めているものがあるからそれにを聞き漏らさないようにするのが作家の役割のような気がする私
はやっぱり関わり方ってのは結構そんなに多くないってことですよね作品の自立性に期待してて
事実性というかそれすごい変な話矛盾した話になるけれど私が自分にとっての作品というのはもちろん私が作ってるんですけれどもでも何かがこう生まれそうになってきて実際生まれるまでの間っていうのはそのものがものなのか概念なのか分からないけど何かが生まれようとしているときにそれが一体 何としてどのように現れようとしているかっていうのを私はやっぱりそれを助ける係っていうか引き出すというか助けるというか私が何かなんていうかな透明でなかったりとか余計な力を与えたりしたために生まれてくるはずのものが違う姿で生まれてくることがないようにとにかくしてそれで人の手に渡った後のことは現実的なまた問題ですけどもそのものにとっていいようになるべくそういうことも伝えれる限りはもちろん伝えてそれぞれの作品に合ったその展示方法とかそっちは現実的な話だけどそういうのはもちろん伝えるようにしますけどもそれでもその先何か起こる何が起こるかわからないっていうのは別にねそういうどうなるかわからないという虚しさも抱えながら作るしかないような気がする全部私が支配はできないから。
あ、じゃあ名取くんじゃあお願いします。
あの油絵科の学生なんですけども、この授業で去年ちょっと下の名前がわからないんですけど椿さんっていう椿さんという現代美術の方も来ていただいたりその今日の内藤さんの話を少し聞いたりして月曜日に ギャラリー小柳にちょっと内藤さんの作品を先に見てみから聞きたいなと思って行ってみたら、ちょっと休みで見れなかったんですけど、そのインターネットでだからちょっと作品を見ただけなんですけども、あの椿さんもそうなんですけど、本人から話を聞くと、そのコンセプトっていうかそういうのを聞くとすごい面白い、まあ、内藤さんもその話を聞いてすごい面白いんですけども、美術館で作品を見たら絶対通り過ぎるだろうなっていうのを、あの現代美術では特にすごい感じることがすごい多いんですけども、その僕は美術だとかっこいいか面白いか綺麗かっていうのがズバ抜けてたら多分何かが足を止める理由があるんだろうなと思うんですけど、なんかこう現代美術っていうのはそのコンセプトとかそういう考え方はすごい、なんていうの、面白いんですけども、作品がそこまでたなんかこうあんまり感じないもの、ビジュアルで感じないものが多いので、なんかこうどうしてもあのバランスが悪いというか頭でガッチに思えてしまうことが、あのいろんな作品に感じてしまうんですけども、現代美術っていうのもビジュアルがよりもコンセプチュアルアートとかだったらコンセプトがありさえすればいいっていうものなんですかね。
私は割とその辺ははっきり言えるところがあって、作り出した頃からそうだけども、それこそ現代美術の場合綺麗なものを作りたいって言ったらバカかと思われそうなところがあるけれども、私は本当に綺麗なものを作りたくて、美しいものが、それも本当に美しいものを作りたいんですよ。自分が今想像できしたことできないようなものを次の瞬間に作りたいっていうか、美しいものは今美しいといってもいろいろなものがあるし、何を美しいと思うかはそれぞれかもしれないけど、でもそういうものを、そういう好みとかを超えた本当に美しいものがあって、それは何か総合的な力を持っていると思う。
その好みを超えて美しいと思うっていうのは、僕が思うアートみたいなものは、まあ、アートに限らずスポーツでもファッションでも何でも料理でも根底でつながってるものがあると思うんですけども、その例えば全然ゴルフに興味ないんですけど、タイガー・ウッズとかのすごいプレー見たら、ルールが分かんなくてもすごいなんかなんだろう、すごいなって思ったり、あと最近仕事で剣道をいろいろ見たりするんですけど、本当になんかこうある一定レベルを超えた本当にすごい戦いとか、ルールを全然分かんなかったり剣道に興味がなかったとしても凄さを感じたりとか、あとそれはアートでも音楽でも何でも言えると思うんですけど、それを現代美術、過去のまあ、ダ・ヴィンチだとかミケランジェロから始まってここ500年ぐらいのこう残ってる作品にはすごい感じるんですけども、なんかこういろんな美術館とか回ってて最近はあんまり感じないなっていうのが個人的な感想なんですけども、
それはなんかそういう美しいものを作りたいなんて言ったらちょっとみたいなことが実際にあるからじゃないかな、そういう風になっちゃってきたから、
なんかその僕はそのすごい現代美術のこうやって直接お話聞いた面白さがもうちょっとビジュアルに出たらなと思うんですけど、なんかあんまりその僕が今日聞いてる面白さのレベルまで ビジュアルににじみ出てないなっていうのが感じる。
それはでもインターネットで見たからなんじゃねえかなっていう感じがする
けど、さあはっきり言ってさっきから全然プロとしてお話になってないっていうかさ、ギャラリー小柳って見てないのになんでそんなこと言えんの。
そういうことだよ、
なんかすごいくだらないよね。
くだら
ない
、
だから失礼だよね、うん、てかそれで終わりじゃん。だって見てないんだから言えるはずねえじゃん。何もそんなこと君が言ってるのは単にさ概念としての現代アートの話だけだろ。それなんで内藤さんにぶつけるわけ。まあ内藤さん人がいいから答え
て
くれ
る。一般論として言ってもいるんだね。いや私のがそうか、話ほど面白くないって言ってたのか。
いやもしさそうじゃないんだとしたら言葉の使い方がすごい間違ってるよね。精緻じゃ精密じゃないよね言葉の使い方は。俺さ怒るときは怒るんだぜ、なんかそう止まんなくなるよ、なんか怒るとき。いやだガタガタ言わないで作れないじゃん。だからさ、
まあ、でも言ってる何を言いたいかはよくわかりますよ。でもね、おしゃべり喋ることから伝わってくる面白さとか、もし本当に面白い、まあ、面白いとしてよ。でも私は話すことで伝わる面白さ、話すことでは伝わらないものを作りたいと思ってるわけじゃん、ニュースの作家っていうのは。もしその人がすごい面白い人でも、話すことは面白いけど話すこと職業するしますよね。でも話すことでは、私が多分今日言えなかったこととか言い漏らしてることの方が本当は大切で、それが作品になってるのよ。そのくらいもっとこうこうやって直接伝えられないようなものがあって、言葉にならないようなものがあって、言いたくないことがあって、そういうものが作品になっていった時に、そう言葉と言葉のやり取りのように簡単にはやっぱりいかないよ。だからものによっては作品って現代美術の作品は難しかったり、見る方に根気がいったりするんじゃないかな。直接的、そこまで直接こういう会話のような直接性はないよ。作る方ももういろんなところをくぐり抜けながら自分の作品の最終的な姿にたどり着くし、見る方もそうかもしれないし、だからエンターテインメントの映画を見るような楽しさはないよ。でもそういうものにはないような何かっていうのがこの世にあるから、現代美術がこうやって続いているわけで、そういう形で伝えてくるものを必要としてる人もいるかもしれない、ね、作家もそういうふうにしか人に伝えられない、そういう人もいるかもしれない。だから確かにね、視覚的に綺麗なものは少ないって私もすごい思ってる。一般的に自分の作品を置いといて、私は自分の作品綺麗だと思ってるから私の話じゃないと思って聞いてたんだけどそれは言ってる通り私も思ってます。だからさっき言ったように私は美しいものの力を信じてるから、綺麗なものを作りたいって言うとバカだと思われる美術の世界でも私は言い続ける、ちゃんと。だってそこにそれはすごい力があるの知ってるから、信じてるから。
ありがとうございます。
まだ取り気にしないの。いや別に君が作ってるまあいいやな。いや気持ちは分かるんだけど、すごくできれば見てから来た方がよかったよね。まあ、これから見に来ればいいよ。あ、他に、ここに。あ、じゃあ、ちょっとマイクをここに回していただきます。
今、まあ、美しいものの力っていうことを言われましたけど、内藤さんの作品で、まあ直島の作品でも、まあ、今まで作られてきたものも結構自然の素材を、まあ、使われているものがあると思うんですけど、自然を見た時にさっき言った美術とまたちょっと違うその自然の美しさっていうものがあると思うんですけど、その結構僕も、まあ、作品を作ってて自分が作ったものを、まあ、自分がこう作ってる姿勢ってものと、たまにこう、まあ、実家がすごい、まあ、山の奥なんで実家に帰った時にその自然のなんか力のなんか圧倒される、なんか自分が作ってることの無力さみたいなことみたいなの感じるんですけど、そのさっき内藤さんがその作ってるものを、まあ、自分のフィルターを通してその生まれてくる形が、まあ、 自分のフィルターを通すことで、まあ、汚れないようにというか、まあ、透明なフィルターを通すってことを大事にしてるって言われたんですけど、内藤さんにとっての自然っていうものの捉え方っていうのはどういう感じなのかってすごい興味があって。
そうですね、自然の感じ方も随分変わって、作り出して20年近くもうちょっとなるけど変わってきていると思うけど、それは年を取ってきていることとも関係あるかもしれないけど、結びつきを求めるのはどんどん強くなってますね。具体的に素材として使いたいとかっていうよりも、人が宇宙から遊離していないというのを感じれるようになりたいという意味で自然というか宇宙というものがなんかどんどん大切になってきてるかもしれない。
そうですね、まあ、直島の作品は割と自然環境がある中で、まあ、家っていう形なんですけど、まあ、割とその見る人自身がそこまで行き着く過程の中で自然の流れの中に自分が身を置きながら作品をまあ見に行くと思うんですけど、まあ、例えば今のギャラリーなんかでやってるような展示のような、まあ、実際都会の空間の中でギャラリーっていうちょっとこう特殊な場所、ちょっと、まあ、純粋に美術ってものを見せるためだけのそういう特殊な場所で展示をするっていうことの中で、まあ、気をつけていることというか、そのそういうことあった、もしあったら。
そうですね、自然についての自然との結びつきについての作品でもあるとしたら、もちろん一つには自然に近い場所、自然の中で自然に近い場所、自然の見える場所に予知者が直接的に関係を持たせるっていうのが一つにあるだろうし、ただ例えば東京のような場所で公園みたいなところでねパフォーマンスでもするのでとか、特殊なイベントの中で1日だけ展覧会とかするんじゃなかったら、大体まあ画廊とか美術空間とかそういう建物の中ですよね。そういうところだからまたたくさんの人が見る機会を作れるわけだけども、そのある意味場所に特殊な歴史がないとか自然の中でないギャラリー空間の方がすっごい難しいですよ。だから本当は鍛えることができるんじゃないかと思う、自分そういうふうに割ともう捉えてますね。だって理由がないもん、本当はそこにある、それそこにそれをそうではなくしていくわけだから、歴史を持ってる空間を見るのは本当はすごく難しい、まあ、やるべき場所なんじゃないかと思って、ね、ある意味で好き嫌いな問題ではなくて、ね、だって変だもん、バロンの空間ってあんな、まあ、いわゆる人口のいろいろなさまざまな事情によって作られた区切られた空間、まあ、どんな作家でも受け入れられるように作られた空間で、日常生活で ああいう空間はないわけですから、アトリ作家はねアトリエ作るときにギャラリー空間に真似た空間作るけどね、それはそういう風な場所で作ってる方がバロンに行ったときに問題が少ないからですよ。でもそれも変な話で、さっきの話じゃないけど作品がどういう理由でどこでどういう背景を持って生まれてくるかっていうのは、そういうことに今現代美術の作家が置かれている現実的な環境に惑わされないようにってこともどこかで持っとかないと、バロンの空間に置くことを前提としてしか作れなくなったら大変なことになるし。
内藤さんが自分で作ってるものってのを自分自身でアートっていう枠組みで考えているのか、それとももっとまた別の、まあ、前回茂木先生が言ってた名付け得ぬものって言葉が出たんですけど、そのカテゴリーとかジャンル分けみたいなことをしないものとして考えているのか、その辺ってのはどうなんですか、今のお話とのつながりが含めて。
どうあるかな、できたものを見るとアートに、これはアートなのかっていつも思う。でもこれはアート ートなのかって、それはそう思える時ってね、私にとってそれは作品がいい方向に来てるってことなんですよ。だからこれアートなのか、このままアートとして人にしていいのかというか、これはアートなのかっていうようなものっていうのは、なんかアートギリギリもしかしたら超え始めてることでしょう。そういうアートという場は仮に身を置いて実際的な活動するためにアートという場にいるけれども、それはなんか通過地点でしかない気がする。そういう場所が同時にアートはこういうものであるというものも違うだろうっていうことは言いたいって気持ちがあるんじゃないかな。そういうところはあるかどうかというか、ずっとアートとは何かってことをやってきてるわけでしょ、みんな人間にとってなぜあるのかとか、そういうことあるような気もしますか。
明日なんかもうこう深い話になってきたんで、このまま続けるのもいいんでしょうか。ちょっと具体的な質問をしてみたくなったので、はい、そっちをさせていただきたいんですけれども、はい、内藤さんはまあ、僕もさっきお昼を一緒に食べていた組なんで、その続きになってしまうのでちょっとですけど、学生時代の視覚デザインの学科を出られて、で卒業展示からが今のインスタレーションの作品を作られるようになったということですけれども、まあ、実際当時もそれに今もそうですけれども、そういう学生さんはあまりいない、という少数派ですよね、どちらかといえば。でその学生の時にだんだんまあ、だんだんかどうかわからないですけど、そういうインスタレーションの作品、今につながる作品を作るようになったきっかけみたいなものがもしあったら聞かせていただきたいなというのと、あとまあそれでもう一つ一緒に答えていただいたと思うんですけど、今のギャラリー小柳の展示で、まあ、あれも美術のための特殊な場所であると同時に、他のギャラリーとも違う特殊な場所でもあるわけで、でギャラリー小柳の今の展示でここがポイントだったみたいな、あれはインスタレーションは内藤さんがされたんですね。それあれをやるインスタレーションを作る上でポイントだったみたいな、苦労したみたいな点があれば、それを聞かせていただけたら。
最初なんだっけ、作り始めた学生の時に、自然に入ったのは高校生の時に、そのデザイン科というのがあるというのを知って、絵を描くのは好きじゃなかったから、そういうなんかこうデザインしたりとかするのが楽しいかなと思ってデザイン科に入って、入ったらすごく合わなくて、想像してたことと私にとっては違ってて、何を作るとでもなく4年間過ぎ、それで何も作らん、一つもこれと言えるものを作らなかったなって、だから何も考えてなかったけど、なんか作らなくてはいけないと思ってたってことが今思うと不思議だけど、何一つ作らなかったなって思って1個ぐらい作ろう、ちょうど卒業制作で1個何かやらないといけないから、じゃあその機会に何か作ろうと思ってボソボソやり始めたのが、そのちっちゃいなんか針金とか紙とかリボンとか使ってちまちまちまちま1個ずつこのぐらいのものを作っては自分の部屋のテーブルに並べてってたんですよ。でその時に思ってたのは、自分の居場所を、精神的な居場所を作りたいっていうふうに思って、で結果的にはそのちっちゃいものでこう風景みたい、ミニチュアの風景みたいな箱庭みたいなものになって、それが卒業制作になったんだけど、その時に大体今の作品の原型みたいなものができて、 1.8 メートル角の大学のテーブルの上に布をかけてパネルで小部屋みたいにして、周りに白い布をかけて、上の照明消して横から光を当ててというインスタレーションの小さいものを作ったんですよね。だから本当どちらかというとその 彫刻家にいたわけでもないし、素材も知らないし、やっぱ技術、そういう意味での技法というのはなくて、で現代美術もなんかほとんど見てなかったというか、言葉を知ってたんだろうかっていうぐらいの状態で、とにかくなんか工作みたいにものを作り始めて最初で、出来上がったものが何かこうなんかもう不思議なものが出来上がって、その3日間ぐらいの学内の展示の時に同級生も来て、ふざけてこうお参りしたりとか、お賽銭あげたりとか、なんかそういうようなものが、祭壇みたいなちっちゃいのができて、それであのちょうど、まあ、むさびは田舎だし、本当学内の人しか見ないから、なんか中心の方でなんかやりたいねとかっていう人がちらほらその3日間の間に出てきて、それで佐賀町エキシビットスペースってとこがたまたまできたばっかりで、小池さん、そこをやってた小池さんが教授の知り合いだったので、1週間ぐらいだったら貸してくれるっていうので5人ぐらい展示したんですね。その時に学内で友達とか先生が見てるだけの時とは違って、全然知らない人が少しだけ見に来て、なんかみんなでちょこっと話したりとかして、作品とか美術とか発表とかっていうのをその時なんかいきなり知って、まあなんかそこからずるずるなんかやり始めたっていうか、引きずられるようにして、その作品にもう一個作ってみよう、もう一個作ってみようって作ったって感じでした。だから本当意識の低い感じで作ったものを、それこそさっきの話と全く同じだけど、これは何だろうというのでもう一個作るという。ことだったんじゃないか、まあ、何なんだろう、何だったっけ、これ展示のポイントというようなものはないですけどね、特にこう言葉で
で、今聞いててすごくこう思ったというか納得がいった感じがしたのが、99年ですかね、ひそやかなラディカリズムっていうのはそれぐらい
2098年か6年ぐらいかな、
何年かな、その前ですかね、まあ、とにかく、まあ、僕は個人的に現代美術にすごいなっていうのは、それまで池袋の西部美術館とかで思ってはいたけれども、こう身近で親しみのあるものを覚えたのはそれが初めての展示だったんですね。で、内藤さんに今日お話しして初めて分かったというか思い出したんですけど、当時は僕は全然現代美術とかも知らなかったので、作家さんがどういう人かっていうのも知らなくて、ですっかり忘れてたんですけども、その内藤さんもその展示に出されてて、でその僕が一番印象残ってたっていうか、それがその展覧会のメインとしてこう記憶に残ってたのが、枕の作品がこう、壁の中にこうボコって穴開けて、これで置かれたらですね、であれはそのすごく謎だったんですよ、それまで。なんかそれまではそれこそキーファーとかね、そういうのが現代美術だと思ってたんで、でそれで内藤さんの作品込みでラディカリズムの展示を見て、であれはなんか当時はそのフェミニンなことがもてはやされるのと同時に、日常性の加工とかなんかそういうことがいろいろその美術を語る文脈では言われてたりして、そういうのを読んでもうこうピンとこないところがあって、でそれがすごい良かった展示っていうよりも謎な展示で引っかかっていたんですけど、で今聞いててそのさっきの名取君の質問とかと関連してくるかなと思うんですけど、その視覚的にこう映えるものっていうのが美術だっていう思い込みを持ってて、それまで美術ってものに接していたの で確かそうではない何かがあるなっていうふうに感じたのがその展示最初で、でそのさっきもそのビジュアルの美しさとその本当の美しさみたいな話が出てきて、その美しさに視覚的なものじゃないものがこうあり得るんだっていう ようなことをその美術っていうところで感じたのがそれなんですけれども、で、それを考えるときに、その作品を発表する場所、まあ、今の先ほどの質問にも関連しますけど、とその作品自体の関わりっていうのはすごい致命的に重要になってくると思うんですけれど、ちょっとさっお昼に話した話とかぶってしまうんですけれども、やっぱり見る人もその作品の一部になるというか、見る人の視線も込みでその作品世界っていうのはこう成り立つとしたら、その内藤さん作る作家さん内藤さんだけじゃなくて、やっぱ作るときにその見る人の存在っていうのが重要になってくると思うんですけれど、その作品を作るとき設置するときにその見る人の視線みたいなのはどういう感じで意識をするようになってきたんでしょうか。なんか今の話聞いて最初はまず自分の内面から出てきたものがそのどのように見る人の方まで考えるのかなっていたのかっていうのがこう会社の持つところだったんですけど、
視点じゃなくてその見る人の存在という意味ですか。
そうですね、はい、
そうですね、大体が果たして自分が作ったものを人を作ったものを人が見たいと思うのかとかやっぱりそう自分の何かしたことを人に見せようとするのもなんか恥ずかしいことじゃないかとかそういうのはやっぱり大元にはあるわけで、でも見せようっていうのは一つにはやっぱり人が何かを作れば全部違うわけで、私が作ったものも多分初めてその瞬間にこの世に生まれてきてるわけで、全く同じものはないわけで、でこういうものもこの世にあるってことを教えてあげたいっていうのなんか気持ちが一つにはあって、人のためにとかっていうのはなかなか私は言えないし思えないっていうのはそう思いたくないんじゃなくて、なんかどこかにねアートでそこまで言うことがそこまで言うようなことがなんか言うのが、最初にそれがあるそういう順番にはなかなかなれない、アートにっていうか私が 何の仕事をしててもそういうふうに思うと思うんだけど、私が人のために何かをしますっていうふうにはなかなかなんかそんなような人間ではないというのがあるのでなんか思えないけど、今でもそうですけど、一方で部屋で一人で作ってでその自分以外の人がいるっていうのをこう思いながら、一人になるから自分以外の人がいるっていうより強く思うわけだけど、生きている間に活動をすることによって社会から遊離しないで人と会うことができるっていうのが思ってもいる最近のところに
学をしてした上でっていう、
だって社会から本当に離れて孤立するって気をつけてないと簡単になってしまうもので、それは多分すごい大変苦しいことで、
またなんか
すいません、なんか何の話しても暗いからさ、
いや今
陰気な女って言われてる
から、じゃあ他に、
じゃあ後ろの方、さっきいなかった人見てない、ごめんね、つぶち、つぶち、あ、後ろが、はい、
先生に、お話の中でその切実な感覚の部分をその実際形に作られてるっていうふうに言われてたところで、その切実な感覚としてあるものが実際物を作って形にしていくときに、自分がその時持ってた感覚のものと自分が作ってるものとか一致するような感覚っていうのが、その何ですか、作ってるとその切実なものの感覚っていうのは変わってしまうのか、それが変わらないでずっと確かにあり続けるのか、その実際その自分が作っているものが自分のその感覚を表している、本当に美しいものっていうのに何ですか、近づいているっていうか、その作っているものとその思っているものとの差みたいなもの、ギャップみたいなものがあるのかっていうところだったり、それがなんか湧き起こるのに順番があったり前後したりしてしまったりするというか、そのどんな風に自分自身の作品が立ち上がっていくのと、自分自身がその切実だと思ったものっていうのがどういう関係にあるのかっていうのをちょっとお聞きしたいなというのが、ちょっとうまく質問できてないんですけど、
作品がこう生まれたり立ち上がってくる時のことですよね。そう、割合、例えばこう下絵というかデッサンみたいなものをこうたくさん繰り返して、それで掴んでなんかこう入っていくタイプの作り方の人もいると思うけど、私はどっちかというとその、そういう詰め方はしなくて、その前に立った時自分がどういう感情が生まれるかとか、体がどういう感じになるかとか、要するにその前に自分が立って、今ないんですけど、そこにだいぶこう生まれそうになって、まあ、種みたいな頃もすごい長いんだけど、それがなんかこう形になってくる段階で、ある時期にその前もってその前に立つと自分がどういう感じになるかっていうのがこう分かるっていうか、先にあらかじめ体験をするんですよ。そこから入っていく。その時に例えば素材みたいなものとか、そのものの在り方みたいなものも少しこう同時に分かっている時もあれば分かってない時もあるし、私の場合はあらかじめあんまりこう最終的に視覚的にできるものを視覚的にこう詰めていくと、そこでこういろんな可能性が殺されていくような気がして、目で見てしまうと、だからなるべく目で見ないで、ないけどないものを見るような感じでこう作り出す最初の瞬間まで近づいていって、むしろ言葉は大丈夫なんですよ、ちっちゃい言葉みたいなの、そういうので近づいていって、で作り出す直前には素材なども決まっていて、でそこからの素材のテストみたいなものはする場合があるけど、その掴んだ後では曖昧なままスタートはしない、作り出すことは私の場合はしないですね。で作ってる過程で、じゃあそのあらかじめこうその前にいるとどういう感じがするっていう、そのことにただ近づいてるわけでも割合なくて、いろんな偶然性とか素材の持つ限界、想像してたのとは素材違って、素材にいろいろな限界があった。素材の限界って結局その素材の特質なんですけどね、限界点がその素材の最大限の特質に出るところだけど、そういうものが私が思ってもないようなことをまた教えてくれたりとか、そういうものとこう、まあ、付き合いながら物と私との間の 設定みたいなものを探しながら行くのかな。そう、最初に言ったその前に立つどういう感じがするのかっていうのは、私が多分こう生きててどういう感じがしたいか、どういう感じがしたいってすごい変な言い方だけど、なんかまあ幸福感かもしれないよね。寂しさも同じぐらい強い幸福感かもしれないけど、そういうものをどこから入っていくって感じでしょうか。なんかもう恥ずかしい
なんともう授業時間が終わりに近づいてきてしまって、で最後津口が締めてくれて、あのその後ちょっと内藤さんここにふわふわって感じでいらっしゃると思うんで、個人的にいろいろ言いたいこととかある方とかいろいろあるでしょう。一応津口、あの公式の授業は津口さんの、質問で終わりにしたいと思うんですがじゃあ津口さんどうぞ
あ、今日も作品を見てみまして、ギャラリーで、作品が小さかったりして通り過ぎそうになったりした時にこう、あ、ここに作品があって気づくことがありまして、それでその時に、瞬間を持ったことっていうのが、その壁の、内藤さんが作ったものでは意図したものではないっていう壁のシミとか壁のそういうものまでこれ作品なのかとか思うようになったりして、ついこうチラシあのもらったプリントを見ながらこれは違うのかっていうふうに確認しながら見ていっていたんですけど、でそれその時に そう壁のものとかその床のものとかそのいわゆる作品じゃないものがこうのが自分にこう驚きとして迫ってくるというか、だから日常自体が内藤さんの作品というのも含めて何だっけ、日常自体が作品的な感じに全体が作品化するみたいな感じになって、だからまあ日常と作品っていうのはどっちがミックスしてどっちがどっちって言ってもいいような感じになった場合に、例えば僕はその街で例えばホームレスの顔の感じとかが作った家の感じとか、まあ、それ以外にも日常のあらゆることがまあ驚きとして迫ってくることがあって、でそれに類するような日常というかまあ作品というかどちらでもいいんですけど、そういうで見るものがかなりすごいとか素晴らしいとか美しいとか、日常自体がそういうふうな感じでバシバシ迫ってくるみたいなことは内藤さんにはあること
でしょうか。ありますね。ただ外を歩いてても自分の部屋でもちょっと例えばカーテンが揺れてそこだけちょっと光がすごい微妙な感じでこう強く布越しにこう見えた時の美しさとか微妙な揺れ方とか、もしかしたらそういうものを一番最初なんか聖なるなんとかっていう質問があったっけ、なかったか言ってたね。あ、そうそう、そういう時に何かこう一つの言葉で言うとそういう聖なるって何なんだろうな、そういう本当に美しいものとか感謝の気持ちが生まれるような、別にそれが私に何をしてくれるとかじゃないけれども感謝の気持ちが生まれるようなささやかなそういうことってありますよね。本当はそれをただ見ていればいいだけかもしれなくて、私は作るものがそういう何か一瞬今何かよぎったとか今ちょっと見えたような気がするとかそういう非常にささやかなものであるのも私がそういうものに普段から強く感じてそういうものをからこそより強く感じるからだと思うんだけど、で本当だったら作らないで見てるだけの生活ができて自分を保つことができたらいいんだけど、なんか悲しいことに作らないとなんか一方でなんか自分を支えられないっていう情けない人間ですね。でも見るそういうものを見てるだけで幸せな人が一番幸せなんじゃないかと思う、作らずに。だから作ろうとしてる人はみんな不幸なので、それを自覚してください。
ということで芸大の皆さん、あの不幸を自覚して芸術道に邁進してください。あの一応これでオフィシャルな授業は終わりです。内藤さん本当にありがとうございました。 でも、江田さん。